新しい年2019年をどのような希望と決意の中で迎えられたでしょうか。今日は最初の聖域礼拝、今年もイエス様中心、7つの本質を土台としてイエス様のさらなる忠実な弟子を目指して歩んでまいりましょう。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。最初に旧約聖書です。イザヤ書の43章を開いてください。今日は代表して野村さき姉妹に読んでいただきます。野村姉妹が読んだ後、皆さんと一緒に朗読いたします。ではイザヤ書43章のですね、はい、7節だけ読んでください。
私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った、
はい、聖書を開いている人を読みいたします、はい、私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。このイザヤ書は旧約の福音書とも言われ、イエス・キリストの十字架と復活、恵みがどこよりもですね、多く記されている書物です。今日はこの43章より、この1年神様がイエス・キリストを信じ、愛し、従う兄弟姉妹たちにどんな素晴らしいことをしてくださるか、3つのポイントでお話をいたします。第1のポイント、私たち人間は何のためにこの地に生まれ生かされているのでしょうか。皆さんの生きる目的です。今読んだところ、私の名で呼ばれるすべてのもの、これはイエス・キリスト様を救い主と信じ、この天地創造の神様、神様の名前をイヤーウェと言います、をお父さんと呼ぶですね。元日礼拝で私の息子聖司が奨励をしましたが、タイトルは天のお父ちゃんでした。神様をアバ父、アバというのは幼児語ですね。お父ちゃんと呼ぶものは、私神の栄光のために、私神が創造し、これを形作り、これを作ったと神様は仰せられます。コリント人への第二の手紙5章17節にこのような御言葉があります。私だけ読み出します。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。もともと私たちは神様に作られ、命を与えられましたが、神様の命から切り離されてしまいました。しかしイエス・キリスト様によって再び罪が許され、神様の命に継ぎ合わされたのです。そして新しい創造物に私たちはなりました。神様が作ってくださいました、ね、皆さんは神様をアバ主、ね、アバ父、天のお父様と呼ぶ新しく作られたものです。ウェストミンスター小距離問答というですね、問答形式でですね書いてある本があります。このウェストミンスター小距離問答の問い1にはこう書いてあります。人の主な目的は何ですか。答え、人の主な目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことです。私たちの生きる目的、人の目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶこと、これが私たちの存在の目的です。第二、神は私たちの栄光を表し、神を喜ぶ道を教えるため、どんな基準を授けていてくださいますか。答え、旧新約聖書、やる聖書にある神の御言葉だけが私たちに神の栄光を表し、神を喜ぶ道を教える、ただ一つの基準です。と、聖書だけが神の栄光を表し神の道を教える、ただ一つの基準です。とこのようにあります兄弟姉妹、これは私たちの存在証明、いわゆるアイデンティティの問題です。 アイデンティフィケーションというのは身分証明書という意味です。あなたの身分は どのように証明されていますか。一箇所聖書を開きます。コリント人への第一の手紙6章を開いてください。19節20節聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では野村姉妹、第一コリント6章の19、20を読んでください。
あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
聖書を開いている方一緒にお読みいたします。19節より、はい。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。皆さんは自分の体が自分のものでないことを知ってますか。つまりあなたの自由にできないということです。そのことを知ってますか。自分の体は自分勝手にできないことを知っていますか。なぜならあなたは、ね、買い取られてるからです。であなたには別の所有者がいらっしゃるということです。アメリカ合衆国でまだ奴隷制度というのがあったとき、一人の紳士が若い女奴隷を競りの最高値で買い落とし、その奴隷を縛っていたロープを受け取りました。女奴隷は紳士の顔に唾を吐きかけましたが、彼は静かにハンカチを取り出し顔を拭い、私についてきなさいと言い、彼女はしぶしぶついていきました。その紳士は奴隷が自由の身になるとき必要な奴隷解放書類にサインをし、その代価を払い、次に彼はその文書を彼女に渡しました。いいかい、この文書を持っていきなさい。この文書を持っている限りは誰も二度とお前を奴隷にすることはできない。彼女は信じられず、しばらく呆然としていました。そして喜びと感謝の涙を流し、私を自由にするためにあなたは私を買い取ってくださったのですか。私はあなたにいつまでもお仕えします。こう言って彼女は奴隷としてではなく自由人として心から主人に仕えました。イエス・キリストの十字架の贖いもこれと同じ。私たちが十字架の地を信じている限り、二度と罪の奴隷ではありません。自由人となって心から主に仕えていくのです。今日聖餐式を持ちました。イエス・キリストの十字架の地は許れしまい、皆さんのすべての罪を完全に清め、この世と罪とサタンの支配とから、ね、永遠に解放します。皆さんはこれから自由人となって、ね、自分の意思であなたのうちにおられる聖霊様の導きに従って生きていくのです。聖霊の働きは必ず、ヨハネ16章の14節にこう書いてあります。私だけ読みいたします。ヨハネ、はい。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。聖霊の働きは必ずイエス様に栄光を表すように働かれます。で、聖霊の働きを私たちが目撃し体験するときに、必ず、ああイエス様ってなんと素晴らしいお方でしょう、イエス様に栄光をお返ししますと告白するのです。聖霊は必ずイエス様に栄光をお返しするように働かれます。皆さんが聖霊様と交わり、聖霊様と共に生活し働くとき、必ずイエス様はなんと素晴らしいお方でしょう、私はイエス様にすべての栄光をお返しします、そのように告白します。 聖霊はそのようにですね、働いてくださるのです。先ほど読んだイザヤ書43章の7節、私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作りですね、これを作った、はい、もう一度イザヤ書43章に戻って、では野村姉妹4節を読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒に読みいたします。4節です。
私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。
はい、そこまでしましょう。では聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。まあ、よく開くところですけども、まあ、素晴らしい御言葉ですね。皆さんは自分をどのようなものだと思っているでしょうか。自分の、ね、自分はどれほどのもの、どれほどの価値あるものと思っているでしょうか。神様の目から見たら、イエス・キリストを信じ神の子となった兄弟姉妹は、神様にとってはかけがえのない宝石のような、いやそれ以上に高価で尊く、神様が一人子イエス・キリストを犠牲にしてでも買い取られたですね、買い取られたほどに、まあ、皆さんを愛しているとおっしゃっているのです。2019年、今年の第一のポイントです。あなたは何者ですか。アイデンティティの問題です。皆さんは神の栄光のためにですね、作られ生かされています。ですからもう古い肉、自分勝手に歩まないのです。聖霊様に従うのですこの神の言葉と聖霊様に導かれ、この1年間をですね、歩き通してください。神様にとって皆さん一人一人はかけがえもなく高価で尊く、神様はこよなく皆さんを愛しておられます。どうぞこの思いを持ってですね、私は高価だと、神様は私を愛してくださっていると、私は神の栄光のためにこの一年を生きていくのだと、この思いを持ってですね、この一年を過ごしてください。では第二のポイントです。イザヤ書43章の野村姉妹1節から3節まで読んでください。
だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方が、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるとしても、過ぎても、過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押しに流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。
はい、そこまでしましょう。このところから2つのポイントでお話をいたします。第一のポイント、恐れるなです。恐れるな。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。あがなったということは、私たちが神様のものになったということです。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの聖書には恐れるなという言葉が365回記されていると言われています。つまり神様は毎日私たちに恐れるな、恐れてはならないあなた方の心配事を一切神様に委ねなさいですね。神様があなた方のことを心配してくださるからと書いてあります。はい、ローマ人への手紙の8章を開きましょう。ここに何か挟んで31、32です。 ローマ書8章31、32、聖書朗読者の人が読んだ後、ご一緒にお読みいたします。では野村姉妹、読んでください。
では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。31節より。はい。では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうですね。クレシマ、神様が味方なんです。誰が敵対できますか。なぜ恐れますか。なぜ不安に駆られますか。なぜ心配するのですか。神様あなたのお父さんですですね。父なる神様はご自分の一人子イエス・キリストの十字架により私たちをあがないご自分の子供としてくださいました。神様あなたのお父さんです。皆さんは神様のもの、神様の所有の民ね。神様は私たち一人に名前をつけて呼んでいると書いてある、まあ、もちろん神様は私たちの名前だけではなく髪の毛の数も全部数えてるとおっしゃってるんです、ね、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。御子を与えるほどならばどうして他のすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうか。最も愛する大切な御子を私たちにくださったのです。ならば他のものはどうして与えてくださらないことがありましょうかって書いてある。昨年1年間私にも私の家族にもこの教会にも様々な必要がありました。それで私はその度に祈り、また祈り続けました。天のお父様、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。聖書にはイエス様の名前を使って祈ると何でも叶えると、与えると書いてあるんです。だからイエス・キリストのお名前によってお祈りします。ご自分の一人子さえお与えくださったお父様、御子だけではなく全てを与えると約束してくださいました。今私と私の家族、また教会にはこの必要があります。だからこの必要、この必要、この必要、この必要、一つ一つですね、これがいりますと、ね、申し上げました。どうぞ天の窓を開いてあふれる恵みを持ってこれらを備え与えてくださいと必要のために祈りました。すると昨年1年間祈ったものは全部与えられました。感謝いたします。与えるという約束だからです。信じて求めましたですね。ヤコブ書の2章の4章2節にこう書いてあります。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからですって書いてある。あなたが求めないから、願わないから与えられないって書いてある。願っても与えられないのは悪い動機で自分の快楽のために求めるからだと書いてある。悪い動機で願ったらですね、与えられませんが、必要はすべて満たすと。エペソ4章の19節、神様の約束です。ですね。皆さん、神様はお父さんですよ。お父さんですよ。もっと甘えていいんじゃないですか。聖司が元日礼拝でそれを話したんです。天のお父ちゃんというタイトルでした。まあ、ぜひ CD 聞いてもらいたいと思います。ですね。本当に神様お父ちゃんという関係に入ることの素晴らしさをですね、症例で語りました。どうぞ神様の前に出て天のお父様と親しく交わり、神様とお話をし、一つ一つ求めるものを申し上げてください。神様が求めておられるのは、キュレ姉妹、 愛する神の子、皆さんとの交わりなんです。何でも与えるからその前に交わろうやないかと、これが神様の願いなんです。私たちはいきなりこれください、あれください、それくださいと求めることだけを先に言いますが、神様はそれをですね与えると。だけどその前に少し話をしないかと、交わりを持たないかと、私の前に座って少し話をしないかと、関係なんです、交わりなんです。神様が求めておられるのは、その交わりの関係がだけできれば何でも与えてくださるんです。先に欲しい、これちょうだい、あれちょうだい、どれちょうだいと言うから、待て待て待て待て待てって神様は言われるだけですね。皆さんもそうでしょうね、いきなり子供がこれちょうだい、あれこうだいって言って、まあ、ちょっと待ちなさいと、ね、もっといろいろお話ししてから事情を話しなさいと、まあ、そういうはずです。同じです。神様が求めておられるのは、愛する神の子となった皆さんとの交わりです。神様との交わりにの時間を豊かにとってください。神様が私たちの味方ならば、もうこの宇宙にあるどんなものも私たちに敵対するものはありません。まあ2019年になってテレビでは、今年はどうなると、世界情勢や景気やいろんなことがですね叫ばれます。そんな私たちの手に届かないところは、もう神様に任しとけばいいんですよ。世界の情勢なんて神様に任しとけばいいんです。ですね、私たちは私たちに関わることをですね、神様に一つ一つ求めていけばいいわけです。はい、第二のポイントいきます。43章の2節です。イザヤ書まあもう一回私を読み出します。あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主イスラエルの聖なる方、あなたの救い主であるからだ。1月3日突然地震が起こりました。皆さんもびっくりしたかもしれませんですね、はい、夕方6時頃でしたですね。まあ昨年も西日本、九州、四国、中国で大洪水が起こりました。しかし神の御言葉、聖書は今読んだ通り、この1年ですね、神様は皆さんをあらゆる災害、危険から水の中にあっても火の中にあっても守ってくださいます。神様の守りについての有名な御言葉、詩編第91編です。そこ開いてみましょう。詩編第91編です。で、少し長いところですけれどもですね、私が奇数節を読みますから、皆さんは声合わせて偶数節を読んでください。よろしいでしょうか。詩編91編では私が最後まで読みます。奇数節を読みます。皆さん偶数節を読んでください。詩編第91編、糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。
私は主に申し上げよう、我が避けどころ、我が砦、私の信頼する我が神と。
主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。
主はご自分の砦であなたを覆われ、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。
あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。
また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びも。
千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。
あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。
それはあなたが私の酒どころである主を、人高き方をあなたの住まいとしたからである。
災いはあなたに降りかからず、嫌みもあなたの天幕に近づかない。
まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。
彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。
あなたは獅子と小虎とを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。
彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう。
彼が私を呼び求めれば私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い彼に誉れを与えよう。
私は彼を長い命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。
はい、14節。彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い彼に誉れを与えよう。2019年この1年、私たちの守りはこの宇宙天地の創造者なる全能の神様、そして神様の約束のこの御言葉です。4節、主はご自分の羽であなたを覆われる、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。どうぞ兄弟姉妹、神様の守りの翼の下に身を避けてください。親鳥が雛鳥をですね、火事の時に羽の下に集めて守るように、あらゆる危険災害から神様は翼を広げて私たちに、ここに隠れなさい、ここに避けなさいとですね、身を守ってくださるということなのです。はい、で第3のポイント、イザヤ書の43章に戻って、野村姉妹18、19を読んでください。
先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。
はい、今年はですね、イエス様は皆さんに新しいことをなされます。先のことどもを思い出すな、過去のことを考えることはありませんですね。あなたの過去がどうであっても関係ありません。昔のことどもを考えるな、昔は良かったなどとですね、言うことはありません。見よ、私主なる神様は新しいことを、今まであなたが体験したことのない、思ってもいないことをします。思ったこともないことをします。そしてそれはもう準備ができている。私は荒野に道、砂漠に川、人間が及びもつかない、考えたこともないことをします。これがこの一年の初め、私に与えられた神様からの約束の言葉です。今年神様は皆さんの人生に新しいことをなしてくださいます。ですからその備え、準備をしてください。どんな備えをしたらいいでしょうか。三つ申し上げますですね。第一、まあ、7つの本質のナンバー4はイエス様中心です。イエス様中心の生活をすることです。どうぞ良い習慣を身につけてください。皆さん、週報の後ろを見てください。これは何度も今まで語ってきました。野村姉妹、ここ読んでいただけますか。
イエス様と共に、一日に30分、できれば朝一番、イエス様と二人だけの時を持ちなさい。聖書を開いて10分、7ページ読み、賛美し、心の内の思いや願いのすべてをイエス様に告白しなさい。何も言うことがなければ、 静まってイエス様に心を集中させなさい。そうすればその日あなたはイエス様の素晴らしい御業を見ます。イエス様中心、イエス様と共にいることがキリストの弟子のすべての力と知恵の源です。
私は何度も何度も語ってきたことですが、キリスト教信仰が他の宗教と根本的に違うことがあります。それはキリスト信仰は関係だということです。なぜならイエス様は生きていらっしゃるからです。死人からよみがえってくださいました。今天におられ、もう一人のイエス様、聖霊を使わしておられます。このイエス様との関係こそがキリスト教信仰です。関係には浅い関係と深い関係があります。どうぞイエス様との深い関係に入ってください。親しい関係に入ってください。これが全てなんです。キリスト教信仰は関係です。ですから関係のためにはどうしても必要なのは向き合うこと、時間を取ること、お話をすることです。朝30分と書いておりますけれども、どうぞイエス様との深い関係を築くということが第一です。そのために時間と心を割いてください。2番目、心の向きを変えることです。内向きから外向きに心を変えてくださいですね。内側向きから外向きに変えましょう。マタイ28章19節、イエス様はそれゆえあなた方は行って、リビングバイブル訳では出て行ってとあります。あらゆる国の人々を弟子としなさいと言われました。内向きから外向きにですね、心の向きを変えましょう。出て行きましょう。新しい関係を求めましょう。受けることばかりを考えないで、人に貢献することを考えましょう。そして3番目、はい、エペソ人への手紙5章を開いてください。6節です。野村姉妹、読んでください。
虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう、
ちょっと待ってください。エペソ5章の16。
機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。
機会、チャンスを十分に生かしなさい。悪い時代だからです。同じような御言葉がコロサイ書の 4章の5節にもこう書いてあります。外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に用いなさいと。生かして用いなさいと。機会、チャンスを用いなさいということですね。はい。皆さんがイエス様中心に生き、外向きの心を持つとき、イエス様が皆さんにチャンス、機会を与えてくださいます。ですね。どうぞその機会を捉えてください。一人でではなく、教会の兄弟姉妹と一緒に捉えてください。聖霊様は、神様の御心は一人ではなく、でね、キリストの体、教会でなすように働かれます。この教会でも、ね、一昨年よりクリスマスを出ていくクリスマスとしています。皆さんがそれぞれ出て行ってですね、その、それぞれの集まりでクリスマスをお祝いしたことでしょう。でその中で昨年この教会に一つの機会が与えられました。この教会にあるこの場所は久留米市荒木町の14区というところですが、14区では毎年子ども会のクリスマスをやっている。それに参加するという機会が与えられ、12月22日土曜日午前11時30分から30分間の時間が与えられました。よしこ先生を中心に企画を考え、恵美兄弟にも参加していただき、はじめにバイオリンでクリスマスの賛美をし、次にクリスマスの子供向け DVD ザスターというんですが、まあ、この DVD ですね、これをですね、まあ1時間以上ある長いんですが、15分ぐらいに編集し、パソコンで上映し、私がサンタクロースの役をし、子どもたちにプレゼントを渡し、40分間ぐらいですね、使って、初めてこの地区のですね、子どもたちにクリスマス、子どもたちとクリスマスを共にしました。まあ、とてもですね、 幸いな時間でした。私たちのうちにおられるですね、共におられる聖霊様は、キュレ姉妹、風のようなお方です。霊も風もギリシャ語では同じ言葉、プニューマと言います。ですね。風は一箇所にじっとしていません。聖霊も同じように絶えず動き、働いておられる霊なのです。そして聖霊様は拡大の霊です。広がる霊なんです。皆さんの生活をいつも、もっと素晴らしく良い方向へ変化させ、皆さんの働きを拡大してくださいます。聖霊は拡大の霊です。一箇所にとどまる霊ではありません。同じ言葉をですね、ずっとやっておられる霊ではありません。聖霊は絶えず動き拡大されます。ですから聖霊に導かれるとき、あなたの働きは必ず広がっていきます。イザヤ書43章19節、見よ、私は新しいことをする、今もそれが起ころうとしている。今年イエス様が皆さんの生活に新しいことをされる、このことを期待しましょう。どうぞですね、聖霊の導きに従ってください。今日はイザヤ書43章より3つのポイントから語りました。第一、あなたのアイデンティティ、存在の証明。あなたは何者ですか？兄弟姉妹、皆さんは神の栄光のために作られ、日々生かされ、神様にとって皆さんはどんな宝石よりも尊い存在、愛されているものです。2番目、この1年、何も恐れ心配することはありません。神様がお父さん、神様は皆さんの人生にね、良いものだけを与え備えてくださり、あらゆる危険、災害から守ってくださいます。神様が皆さんの守りです。3番目、今年皆さんの生活に今までになかった新しいことが起こります。どうぞイエス様中心の生活、内向きではなく外向きの生活をし、神様が与えてくださるチャンス、機会を捉えてください。そして今年2019年の終わりに、皆さん全員が、今年は本当に良い一年だったと、私たちの神様イエス様はなんと素晴らしいお方でしょうと、ね、イエス様を心から褒めたたえ、神に栄光を期する兄弟姉妹となりますように、イエスと皆によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻いたしましょう。新しい年2019年がスタートしました。今年はどんな年になるのでしょう。私たちは知らなくていいのです。それは神様が計画してあるからです。神様の計画の通りに歩めばよいのです。そのために必要なのは神様との関係です。どうぞ時間とってイエス様と親しくなってください。聖霊様が兄弟姉妹を導いてくださいまし、聖霊様の導きに委ねましょう。明け渡しましょう。従いましょう。聖霊様は兄弟姉妹にですね、あらゆるチャンス、機会を与えてくださいますから、そうぞその機会を捉えてください。そして自分一人ではなく、聖霊様と共に、主にある兄弟姉妹と共に一緒に働いてください。皆さんのこの一年の働きが、もう信じられないほどにですね、豊かにまた祝福された一年となりますように、イエスの御名によって祝福いたします。この思いに歩む兄弟姉妹になりますようにお祈りいたします。今日の御言葉を覚えて、メッセージを覚えて、1分間自分の口で祈ります。どうぞ命名主の前に祈ってください。感謝、決心、悔い改め。